ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
さて、ここからはフィリップ証券取締役常務執行役員投資銀行本部長でいらっしゃいます脇本源一さんとともにお送りしてまいります。スタジオにお越しいただいています。脇本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
脇本さんには本日は TOB に関連したインサイダー取引についてお話を伺っていきたいと思います。はい、先日金融庁がインサイダー取引に関する課徴金を引き上げる方針を発表しております。まあ、これは近年 TOB が増加する中で TOB に関連したインサイダー取引の増加が要因の一つと言われていますが、脇本さん、ズバリなぜこのようなことになっているんでしょうか。
はい、実はですね、インサイダー取引事件のですね、過半数が TOB 絡みなんですね。
そうなんですね。
はい、でその理由としてはですね、まあ、様々なケースが当然あるんですが、私大きく3つあるんじゃないかと思ってます。
はい、
まず1つ目はですね、この罰則が緩いこと。はい、2つ目はですね、 TOB に絡んで株価が上昇する可能性があるということ、
はい、
それから3つ目はその TOB の情報がですね、公開されるまでに時間がかかって、
はい、
関係する人が非常に多いということがあるんじゃないかと思ってます。
まあ、確かにインサイダー取引に関する罰則は欧米に比べて緩いことは以前から指摘されていますので、はい、まあ、それは原因の一つだと思いますけれども、
そうですね。
はい、2つ目の株価が上昇する可能性はいかがですか。
はい、これはですね、原因としては一番大きな要素じゃないかと思ってます。
はい、
TOB の対象となる上場会社はですね、まあ、一般的にその業績不振などで株価が低迷しているケースが多いと思うんですね。
はい、
でそこでまあファンドとか企業なんかがまあ TOB によって経験を取得したり、まあ、もしくはその経営に対する影響度を高めて、まあ、業績をアップさせてですね、その対象会社もしくはその買い手側のバリューをアップさせるっていうところをまあ狙っていきます。
はい、
まあ、もちろんこの他にも様々なケースがあるんですが、まあ、いずれにしても公開買い付けをする側ですね、大きな出費を伴います。なのでまあその対象会社自社にとってのそのバリューアップはまあ自信があるんですよね。なのでまあ買い取り価格にプレミアムをつけることなんていうのもよくあります。
秋元さん、これいわゆるプレミアム TOB というものですね。
そうです。はい、
プレミアム TOB が発表されますと、まあ、市場価格がその値段に近づいて上昇するケースがあると聞きますけれども、それがポイントなんでしょうか。
はい、その通りなんです。買い付け条件にもよるんですが、プレミアム TOB が発表されると、まあ、例えばその市場の値段が安ければ市場から買ってですね、はい、TOB に応募すればまあ利ざえが稼げると思って市場から買う人なんかもいます。
はい、
それから TOB によって対象会社がですね、まあ、オーナーが変わるわけですから、
はい、
まあ、もしかしたら業績アップするんじゃないかって言って期待を持って買う人もいるのかも分かりません。
はい、
まあ、そんな風に買いが入ってですね、まあ、株価が上昇して TOB 価格にまあ近づいていくんですね。これをまあさや寄せと言います。
はあ、なるほど。そこに目をつけて市場で買おうとする人が出てくるということなんですね。
はい、そうなんですね。
3番目のポイントはいかがでしょうか。
はい、TOB が実施されるまでにですね、まあ、非常に多くの人たちが関与するんですね。まあ、例えば具体的にちょっと申し上げますと、
はい、
まあ、当然買い手側の企業、それから対象となる会社、これはですね、実は TOB って一般的には事前に相手に通告してこう話し合いをすることが結構多いんですね。
はい、
はい、それからまあ当然証券会社、法律事務所、株価算定をする会社、コンサルタント、印刷会社、広告代理店、金融庁、証券取引所、株主名簿管理人といって最低でも実はこれだけの会社と人々が関係します。それから準備期間もですね、最低でも半年くらいかかっちゃうんですね。
関わる方はものすごい数の関係者なんですね。
はい、
まあ、こんなにたくさんの方々がまあ関与して準備期間も長く、案件によっては株価の上昇がかなり期待できるとなりますと、どうなんでしょう、犯罪が起こるというリスクというのはいかがなんでしょうか。
そうなんですね、理論的には非常に高くなると思います。ただ、まあ、頻繁にインサイダー取引が起こってるかというと、私は実はそうは思ってないんですね。
はい、
というのが、まあ、TOB って計画されたとしてもですね、実は実施まで至るケースそんなに多くはないと思ってます。
はい、
なので、まあ、あらかじめ情報を知ってて買ったとしてもですね、まあ、実はその後 TOB が実施されないなんていうことも多分多くあると思います。
はい、
ただマーケットインパクトのある TOB でその実施発表の直前ですね、例えば発表の前日とか数日前に買うと、まあ、これかなり、うまくいきそうに見えるんですが、まあ、これは逆に目立ってしまってですね、はい、もうバレバレのケースですね。
そうですね、はい、まあ、いずれにしましてもインサイダー取引は絶対にやってはいけないということですから、まあ、論外ではありますけれども、まあ、TOB に関連して何か他に留意点などございますか。
はい、まあ、公開買い付けの期間とかですね、それから TOB 後にですね上場廃止になるケースなんかもありますので、まあ、そういったところしっかり確認する必要があると思います。ただいずれにしてもですね、その TOB がインサイダー取引の原因となっていることが多いということはですね、これ TOB がいかにその対象となる上場会社にとって大きな影響があるかということです。
はい、
まあ、逆にそうであればですね、公表されている TOB の情報をしっかりと把握して分析して、まあ、この会社将来が楽しみだなと思ったらマーケットでまあ正々堂々と購入してですね、はい、まあ、将来楽しみにして持ってるのもいいんじゃないかなと思います。
はい、確かにそうですね。まあ、TOB が発表された銘柄に着目してしっかり分析をするということで、投資のチャンスに巡り合えるかもしれませんよね。
はい、その通りです。
本日は TOB をめぐるインサダー取引増加の原因についてここまで脇本さんにお伺いいたしました。脇本さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それではここでフィリップ証券からのお知らせです。フィリップ証券では映画制作委員会への出資を裏付けとした映画デジタル証券と呼ばれるセキュリティートークンを販売。映画ファンだけではなく多くの人が感じたことのある好きな俳優や監督の映画を応援したい、自分の思い描く映画を作ってみたいという思いを一口10万円からの出資で映画コンテンツの制作者サイドの一員として参加ができるようになりました。これまでセキュリティートークンの投資対象の多くは不動産や社債などで数億円から数十億円規模の資金調達に利用されていましたが、この映画デジタル証券は最新の技術を活用して少ない金額で投資できるようになり、投資対象の事業等が好調であれば分配金が得られるという特徴があります。映画デジタル証券は全く新しい推し活として各方面から注目をされています。現在9月19日公開の映画宝島を対象とした映画デジタル証券の募集を開始しています。詳しくはフィリップ証券のウェブサイトをチェック。当社が取り扱う映画デジタル証券は投資元本の償還及び分配金の支払いが保証されているものではありません。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。映画デジタル証券は上場株式と異なり購入できる時期が限られています。お申し込みに際して当社 ST 取引口座を開設していただく必要があり、口座開設時に合わせて行う本人確認手続き次第でお取引いただけるようになるまで日数を要する場合もありますのでご注意ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに、投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様のニーズに合ったご提案が可能です。フィリップ証券は金融のマーケットに興味を持ち、そこから国際情勢などをご自身で学んで、今では各方面で活躍されている小倉優子さんを公式ブランドアンバサダーとしてお迎えしました。 Your Partner in Finance フィリップ証券、詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからは東京証券取引所上場推進部調査役でいらっしゃいます松本美久さんとともにお送りします。番組初登場です。松本さんにスタジオにお越しいただきました。松本さん、おはようございます。
浜田さん、皆さんおはようございます。東京証券取引所上場推進部の松本と申します。本日はグロース市場の機能発揮に向けた対応に関する話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。早速ではありますけれども、松本さん、このグロース改革というのは一体どういうものなのか、まずは検討の経緯や目的を教えていただけますか。
はい、皆さんご存知の通り、2022年4月に東証は市場区分を変更し、現在はプライム、スタンダード、グロースの3市場を運営しております。市場区分見直しの実効性向上のため、フォローアップ会議と呼ばれる有識者会議を設置し、継続して議論してまいりました。
はい、
まずはプライム市場を中心に議論が行われ、グローバルな投資家を意識した市場というコンセプトをより発揮すべく、資本コストや株価を意識した経営のお願いや英文開示の義務化などを進めておりました。今年に入ってグロース市場についての検討も具体的に着手され、それらが昨今各種メディアにてグロース改革と報じられているものとなります。おそらくリスナーの皆様にも関心がある方が多いのではないかなと思いまして、本日は特にこの点について詳細にお伝えできればと思っております。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず前提としてですが、グロース市場のコンセプトはその名の通り、高い成長を目指す企業が集う市場となっております。このコンセプトを体現した市場となるよう、フォローアップ会議や市場関係者との意見交換などを踏まえ検討を進めてきておりまして、具体的に3つの施策を掲げて3つをパッケージで進めていきたいと考えております。
その今おっしゃった3つの施策というのは具体的にはどういったものなんでしょうか。はい、
まず1つ目ですね、こちら上場前の話でして、上場後の高い成長を見据えた IPO の推進です。
はい、
上場後に高い成長を実現していく上では、上場前から上場後のことをしっかり意識して対応を進めることが重要でして、東証、
はい、
としては IPO を目指す企業経営者の皆様に対して事前に知っておいていただきたい内容を発信できればと考えております。はい、上場前の企業の皆様には、おそらく東証取引所よりも証券会社や監査法人、ベンチャーキャピタルの方々の方がおそらく接点があるんじゃないのかなと思いますので、こうした関係者の方々とも連携し合いながら啓発活動を進められればと考えております。
はい、
そして二つ目が上場後の話でして、こちらグロース市場の全上場企業に対する高い成長を目指した経営の実現の働きかけとなっております。
はい、
現在もすべての上場会社に事業計画及び成長可能性に関する事項という書類において高い成長を実現するための成長戦略を開示いただいておりますが、投資家からはですね、その内容について具体性に欠ける、実際の成長状況の振り返りが行われていないのではないかといった指摘が少し寄せられてしまっているところもございまして、
そうなんですね。
はい、今般改めてのお願いとなりますが、上場後の成長状況を分析いただいた上で、成長戦略をブラッシュアップしていただくよう働きかけていければと考えております。
3つ目はいかがでしょうか。
ありがとうございます。3つ目がですね、よくメディアでも出てきている上場維持基準の見直しですね。
はい、
現状は上場10年経過後から時価総額40億円以上としているところ、上場5年経過後時価総額100億円以上と変更するものです。これは上場企業に機関投資家の投資対象となり得る規模への早期の成長を促すとともに、企業間の M&A や企業家の次なる創業などを促すことを狙いとしたものとなっております。
はい、
機関投資家にヒアリングしてみますと、はい、中小型のグロース株を投資対象とする国内の投資家であっても、まあ、最低限100億円はないとそもそも投資対象とならないという声だったり、10年っていうのは変化の早い事業環境の中でさすがに長すぎるのではないかという声も寄せられておりまして、そういったお声もあって上場基準を見直すこととさせていただきました。
松本さん、ただですね、もしその上場してから5年経って時価総額100億円に届かなかった場合、この場合は上場廃止になってしまうんでしょうか。
まず申し上げたいのが、今回の見直しは上場維持基準を満たさない会社を市場から追い出したいというものではなく、
はい、
繰り返しとなるんですけれども、グロース市場を高い成長を目指す企業が集う市場とするために行うものということです。そうした考えのもと、グロース市場上場企業の皆様に高い成長を実現するための十分な期間を設けるべく、まず適用開始時期はですね、今すぐではなくて2030年以降としております。 そして2030年時点で追加で必要な期間とその成長の計画を開示していただいた場合はですね、その期限までは上場廃止を猶予することも想定しております。また成長に向けて取り組んだ結果としてやっぱり新基準に適合しなかったっていう会社さんについてはスタンダード市場への移行も選択肢となるよう手当てすることとしております。具体的にはスタンダード市場への新規上場には利益の額年間1億円という形式要件があるんですけれども、市場区分変更の際はこの要件を不要とする想定です。実際に様々な上場企業の方のお声を聞く中でこの要件を満たすことを目的として成長投資を抑制するような会社さんが出てきてしまうことは我々も本末転倒であるなと考えております。
はい。
でまた東証としては前向きに高い成長を目指す企業のサポートはもう全力で行っていきたいと考えております。なので例えばなんですけれども、投資家や市場関係者の声を踏まえて高い成長の実現を目指す上での取り組みのポイントでしたり、好事例の取りまとめ、投資家との接点の提供、指数の見直しなども進めていこうと考えております。
はい。またこの上場維持基準の引き上げによってですね、上場準備をしている会社にも影響が出ているという噂を聞くんですけれども、東証では実際このところはどう考えてらっしゃるんでしょうか。
はい、噂ありますよね。はい、まず今回新規上場基準の見直しは行わないということをお伝えさせてください。
はい。
今後も高い成長を目指すスタートアップが100億円未満の規模で上場していただいて、上場後に高い成長を目指すということは可能ですし、東証としてもそういったことを歓迎していきたいと考えております。また結果的に100億円に届かなかった場合であっても上場廃止になるではなく、先ほどお話しした通りスタンダードに行こうが可能となる措置も合わせて検討しております。スタートアップにチャレンジいただける環境は引き続き用意していきたいなと我々も考えております。スタンダード移行後にやっぱり高い成長性を追求するということであれば、改めてグロース市場に移行するということも基準を満たせば可能となっております。
はい。
自社の状況だったり成長ステージに合わせてより適した上場市場を選んでいただければと思っております。
はい。
今回の改正により、より成長を意識した IP を行っていただけるようになると思いますし、
はい、
そうなるよう引き受け証券会社などの市場関係者とも連携していきたいと考えております。
はい。それでは最後にですね、松本さんにこれからの動きについて伺いたいと思います。
はい。まず直近の予定ですと、
はい、
先ほどの上場維持基準の見直しですけれども、こちらが9月に制度要項公表予定です。
はい。
これと並行して上場企業に対する高い成長を目指した経営の実現に向けた働きかけや、そのポイント好事例の提供も進めていければと考えております。
はい。
その他もいろいろ施策順次進めさせていただきますし、
はい、
どれもフォローアップ会議で現在進行形で議論がされているところでして、ぜひJPX スペースフォローアップ会議で検索いただくと、これまでの議論の内容や今後の方向性の最新情報がまとまっておりまして、また今後も適宜更新されますので、ぜひぜひ皆様にはホームページご確認いただけたらなと思います。
今教えていただいた JPX スペースフォローアップ会議で検索すれば、はい、最新の情報などが、知ることができるということですね。
はい。東証のホームページに、はい、検索結果に出てくるんじゃないかと思います。
はい。リスナーの皆さん、ぜひご覧になってください。ここまで東京証券取引所上場推進部調査役松本美久さんとともにお送りしてまいりました。松本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーは分かる変わるのフィリップ証券の提供でお送りいたしました。 Your Partner in Finance。